とにかくいい火災保険に入ったんだ。東亜火災の新装置総合。
ここは富山県船橋村の船橋小学校です。投票が締め切られたわずか8分後には開票作業が始まりました。なぜこんなに早いのかと言いますと、この村の人口は1900人足らず、面積は 3.47 平方キロメートルと非常にコンパクトな村で、投票所が1箇所しかなく、しかも今開票作業が行われているこの小学校の中にあるからなんです。投票所から開票所まではわずか15メートルです。村民にこの日本一について聞いたところ、どこよりも早く国政が動くようで嬉しいと話していました。しかしこの村、お隣富山市のベッドタウンとして急激に人口が増えているんです。村のささやかな自慢がなくなってしまうのではと思われますが、人口は増えても面積が変わらないために、その代わり投票箱が増えるかもしれないとのことです。札足村の開票作業はあと1時間ぐらいで終わる見込みです。
はい、ありがとうございます。さて、TBS の大沢政治部長にも加わってもらってます、はい、今回の選挙ポイントを挙げるとしたら何でしょう。
そうですね、見どころを整理しましょうか、はい、3つのキーワードで、竜、そして風、そして気分の気と3つ挙げます。一つ先ほど前にはですね、自民党が69議席を取って、参議院でも単独過半数を占めて、橋本さんが上り竜になるのではないかということを言われました、はい、とんでもありません。宅の落とし子どころか、まさに政権の敵、自民党の改選議席61を取れるかどうか、これが最大のポイントですけれども、こうなりますと40代なるのかならないのか、まあ、この辺がですね、最大の見どころだと思いますね、はい、そしてもう一つは非自民の風がどのくらい強いのか、次の総選挙で政権奪取を目指したい民主党の議席、そして自共対決を演出した共産党の議席、これも注目ですね。そして国民私たちからすれば投票率、これは政治不信のバロメーターですから、国民の政治に対する気分を表します。この投票率が全ての政党の結果を決めると、こう言っても過言ではないと思いますね。
はい、
そんな兄を応援するため、弟は選挙期間中、
そんな良子の一番の楽しみはテレビだった。歌手の姿を見つけては一緒に歌を歌い踊っていたのだ。
でね、これは喜ぶんでしょうね。
あり強く言っています。その他共産党の任意がつけてます。
ちょっと目先が、
取ってやってきたことをアピールして、やっぱり脅威だったのは強い結束。
大きくなったら何になりたいんだ。
テレビに出る人。
ほんならパパが叶えちゃう。
父の言葉は幼い涼子の心の中で力強い勇気を与え続けていった。将来の目標を持った涼子は小学校入学を機に大変身。天真爛漫で元気な声と成長していったのである。に教室に励み、遊び常に中心的な存在だった。もはや両者で物静かな涼子は存在していなかった。
そうなのよ、それでね。
あら、何あれ。
だけ当選するというのが出口調査の結果です。
今の出口、広島からは宮沢兄弟に続いて亀井兄弟登場か。注目選挙区まだまだあります。 CM の後もそうです。
初めてのインタビューを受けた。
高知県です。高知ですよ。大津内小学校の白を取ります。
大津内小学校さん、ありがとうございました。
他の学校の生徒たちと話してみてどうだった？
いろんな自然のことについて考えていてびっくりしました。
こうやってテレビを相手に話すのってどう？
やっぱりすごいなと思います。
涼子12歳の出来事だった。こうして涼子は明朗快活な小学校時代を送っていく。中学は進学校を受験。しかし通知の封筒を開いた瞬間、涼子の目の前は真っ暗になった。
さん、民主の市井さんと加藤さんが競っています。定数は2です。枝事務所の近藤さん。
元科学技術省長官枝さつきさんは去年の秋無所属での出馬を表明しました。しかし新しい民主党の誕生で公認を獲得、20年近い国会議員の実績などで当初から知名度では一歩リードしていました。しかしもう一人の民主党候補との間で労働組合票をめぐっての動きが一歩遅れたため、いかに無党派を集める力をつけました。1年ぶりの国策なるか。
続いては徳島選挙区です。2期元総理の次女、高橋季節さんがトップですね。自民党の現職松倉さんと言います。アドナーが注目です。さて、その高橋さん。
徳島市の家が見つめる徳島市の高橋事務所です。で、選挙本部の吉田副本部長は、SNS の出口調査の結果を見て、まあ、福井に加え、三木武雄前市長の長女の立場から保守層にも食い込みをしましたが、今回は自民政治に怒りを感じている無党派層の多くからも支持を取り付けられたと分析をしています。まあ、軍部での票をどれだけ取り組めるかが鍵になりますが、開票を待つ表情にも自信が感じられます。
続いても注目広島です。自民党の亀井郁夫さん、自民党のその亀井静香代議士の実のお兄さんです。トップ立ってます。定数は2で、2位は柳田さんがつけています。亀井事務所の寺内さん。
はい、広島は初めての2議席独占を狙う自民党が2人の公認候補を擁立するなど激戦となりました。その中にあって終始優勢が伝えられた亀井さんを強力にバックアップしたのは、弟で元建設大臣の亀井静香代議士です。亀井代議士は公共事業の促進など、まあ、積極的な公共投資が景気対策につながると持論を披露、亀井カラーを前面に出した選挙戦に陣営は勝利を確信しています。
今ご覧いただきました出口調査、あくまで6時までの出口調査、これからまだまだいろいろ波乱もあるかもしれません。この出口調査についてもう少し伝えてもらいましょう。草野さん。
はい、この出口調査なんですが、文字通り投票所の出口で待ち構えて投票終わった方にどの候補者に投票したかを聞いたものです。例えば東京では31の1%、カナダさんと遠藤さんが 12% で並んでいますね。
こちら市川さん無所属ではありますが、自民党の県連の推薦ということで事実上複数擁立したんですが、はい、こういう形での複数擁立区2人とも取れるところはどうも少ないようですね。
続いてはこちらは大混戦が伝えられる愛知選挙区です。佐藤さん民主党の新人が 18% でトップ、その下ですけれども大木さん、八田さん、木俣さんが 15% で並んでるんですね。
そうですね、愛知の自民党を2人立てたんですが、はい、逆に民主党の方が場合によっては2人入るかもしれない。自民党はかろうじて1人が滑り込めるかというところではないでしょうか。
はい、そして福岡選挙区を見ていきましょう。吉村さん自民党の現職ですが 30%、 その後 28% で広友さんが追っています。
広友さん無所属で公明系です。まあ、こういうところで大体自民党と公明がそれぞれ、北九州と福岡で地盤を分け合って強いんですが、無所属の藤田さん予想以上の健闘と言えるんではないでしょうか。
以上です。
やはり出口調査見てもですね、みんな調査が苦しいですね。
そうね、これみんな激戦区で自民党こんなに弱いとは思われていなかったところですよね、みんなね。そこでこれだけ全部じりじりとなってるっていうのは、なんか全体の傾向出てるんじゃないか。ただ不在者投票っていうのは今度は 50% とすると約1割で進めることになりますね。
470万人と言われてます、
ね、この中身がどういうふうにこう最後の時ギリギリに跳ね返ってくるのかという問題はありますね、
うんうん、であの最後になってどうも民主党風が吹き始めたという感じが、うん、その分
明らかにそうですね、あの民主党にあのもちろん非民主のところにずっと行ってるんだと思いますけども、中でも民主党にこうやっぱり対抗できる野党はもう一番代表ということでこう集まってるんじゃないかなという感じで、
もしかしたら、まあ、あまり変わらないんじゃないかという見方もありましたが、やはりこう風は吹いたということですね。
あのみんながね、あの誰にやっても変わらないと言ってるんだけども、変わらないことに一方ではイライラしてるんですよ、みんなね。そうするとやっぱりあの変わらない変わらないって言ってもやっぱり変えなきゃダメなんじゃないかなっていうふうに、そういう風が吹いたんじゃないですかね、最後にね。
菊池さん、あの自民党の方もですね、40代の議席で覚悟を決めたようですね。ポスト橋本に向けて各派閥一斉に動いています。
動いています。正しくなっているんですね、さてこの後も調整ライブまだまだ続きます。
私はど
が出口調査大阪選挙区海鮮さんです。とりあえずメインにお返しします。
顔はだいぶ前から帰ってきてるんですけど、あのニューステーションじゃないけど選挙ステーションのね、はい、出口調査ではあの自民40っていう数字言ってる本人が驚いてるんですよ、そんなことはないだろうと自分で半信半疑なんです。自民いくらなんでも40はないだろうと、改選が61ですから。でその幹部はですね、今夜8時前獲得議席は54から55と語ったそうです。僕もこの中妥当だと思います。
だんだん裏付けられていくわけですね。これは自民
これも大変なことです。4から55の方が説得力があって、選挙ステーションの40はいくらなんでも言い過ぎですと僕は思うんです。例えば時間が経てば経つに従って幹部が謝るか。
Can you listen? Microphone one check。
その間ぐらいもうちょっと短く。さてこちらの選挙区は、基地問題が解決されて目の上の大問題になっております。この選挙区です。
私たちに小さな沖縄を返してください。軍隊のない悲劇のない平和な島を返してください。
米兵暴行事件
沖縄も
私たちが投票権を持った今も沖縄は基地のことで決めています。
自民党政府は絶対に許すことはできない。
注目はこの両候補の一騎打ち。今回の争点は普天間飛行場の返還に伴う海上ヘリポートの建設問題です。
仮に自民党の方が当選をしてしまいますと、これは全部政府の言いなりですから。
基地の県内施設ノーといえばね、経済振興策も21世紀フォーラムもこれで終わりなんです。
今年11月に予定されている知事選の前哨戦でもあるこの選挙、
私島袋さんか、
この一騎打ちが予想されているんですが、沖縄の出口調査の結果です。回線数は1ですのでどちらかが当選ということなんですが、無所属の島袋さんが 48.9%、 自民党新人西田さんは 38.9%、 これが ANN の出口調査の結果です。
無所属諸派の島袋総合候補と中継がつながっています。島袋さん、
はい、
こんばんは。
はい、
おめでとうございます。
どうも。
あの今出口調査の数字ご覧いただいたんですが、西田候補との差が10ポイントあります。島袋さんが48。
俳優としてもご活躍の筒井康隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
筒井さんは今回
もう満載ですね。
いや、どういうところでプリクラ
日本プロにあるんですよね。
うん、どこでもありますもんね。
どうですか、感想は。
すごい嬉しいです。ハッピーバースデー記念になります、うん、ありがとうございます。
ビッグアーティストからのプレゼント、
ですとしての非常に重要な今回の参議院選挙だという捉え方をされているようですが、島袋さんご自身もそうお感じになってます、
はい、もうそれはもう11月の知事選挙にですね、
はい、
どう結びつけていくかと
だから私の勝利は即知事選挙に結びつくというふうな考え方で来ました。
それに関してもさっきの48点、38点という数字は10ポイントの差は非常に重要なんですが、
そうですね、
これはその通り票に出てくれればということになりますね。そうすると
まあもちろんそういう方に なればですねありがたいんですけど、うん、ご承知のまだまだ出口調査ということものが確定した非常にまだはい
気持ち本当に出口調査私も島部さんも新聞取ります
いやいや
どうもありがとう。さてこちらの選挙元総理の特許に当たる方がいるんですが、高橋とお嬢
徳島。しかし今回自民党は焦っていた。強力な二世候補が非自民勢力として現れた。
広末涼子テレビ局の広瀬涼子さんを強烈に印象付けたのがこの CM 撮り。30分嬉しい、レベルが嬉しい、連携するため入れるかもしよう。広瀬涼子を始めて、ワクワクするから楽しみたい人。カラオケ編では前代にも大パニックを巻き起こしてしまったポケベルだけが最後巻き起こしたので、さらにヤンジャンのグラビア上で驚異的な売り上げを記録。この人はヤンジャンの主催の様子、トップアーティストを抑えて初登場1位をゲット。広瀬はその実力を発揮し、ついに紅白歌合戦出場を果たしたのである。幼い頃からの夢が瞬間である。
が、坪井一太さん、自民党の現職は3度目
当選したと聞きつけられそうです。
Ooh, yeah. Hold me close.
ちょっと失礼してよろしいですか、はい、実はですね、各テレビ局というのは一応日本の場合これはそろそろやめた方がいいんじゃないかとも私が言ってもしょうがないんですけど、大新聞と系列になっておりましてね、ネットになったわけですね。テレビ朝日は朝日新聞とかね、読売テレビ系とか日テレ系は読売新聞とかTBS 系は毎日新聞とか、これによってね数字が少し違うんです。これは他局を見なくていいようにここでご紹介しておきます、これ言ってもいいでしょう。これはね関係ないと思います、はい、なるべくこの局見てくださいね、言っといた方がいいと思いますテレビ朝日が一番自民党に対して厳しい数字を出しております、これは朝日新聞と自民党がどういう関係か関係ありません、はい、これは出口調査 の多分テクニックの問題だ。
You are my everything.
何の能力の問題だと思いますテレビ朝日のですね自民党の各局獲得議席が40、
フラディマリ
ー、ハッティマリ
ー。このビーチボーイズで広瀬は
本当は変えたくないところなんですこのバットにね、はい、期待させるだけのフリーバッティングの練習戦もあったんですけども、ジャイアンツに移籍してね、これだけのバッティングを見せたのは初めてじゃないかというぐらい内容が良かったですよ。
C の3本のホームランがいい。
しませんか。
来た。高いホーム線です。
はい、タイミングちょっと崩されてるんですけどね、それでもついていける下半身になりましたよね。
そうですね、
2軍に落ちる前はね、本当にもう下半身ズタズタでね、全く粘りがなかったんですよ、ちょっと走り込めたんじゃないですか、下で。
スイング三振、最後はアウトコースの変化。山広島球場です、